ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りします。こんばんは、直木ひろよです。さて、ここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とお送りしてまいります。奈穂先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、番組コンセプト、いくつになっても体内年齢20代をキープしたい、その秘訣を解き明かしていく番組ということで、今月の月間テーマがズバリ、先生お願いします
人類の英知ですね。
そうです、人類の英知についてお話ししてますが、これちょっとおさらいしますと、人類の英知というのが物事の本質を見抜くほどの研ぎ澄まされた才能、知恵ということで、まあ、いわゆる賢いという意味なんですが、ね、この人類の英知について、まあ、今月はお送りしてまいるんですが、先生、今回はどんなお話を。
今回は今、うん、世界の流れとして、じゃあどういうところがそういうのに取り組んでるのかなっていうのが、はい、結構分かりやすいですよね。はい、企業が、うん、結構本当大企業がもう結構決まってて、皆さん知ると思いますが、うん、GAFA でいいんですかね、 GAFA、
はい、はい、GAFA、
そう、うん、Google、 Apple、 Facebook、 Amazon、そこの企業がもう本当にこの世界の企業として、それをもう情報のツールとしてのもう占めているっていう風にっていうことも言われてるんですよね。そういう風に略されて、でもちろんの医療業界とかにもそういったところは大きな情報を持ってますから、当然医療ヘルスケアに注目してすごいお金をかけて取り組んでるんですよ。なんで確かにそういうのを考えると、この4企業が本当に人類の英知そのものになって、今後の在り方というか、そういったものも決めかねないことになるんだなというふうになんか感じましたね。
確かにそうですよね。 Google だったり Apple、Facebook、Amazon、 ほぼもう何かしら毎日なんかこうアクセスしているような気がしますし、
ですです、
もう奈穂先生から原稿が送られてきたら、もう真っ先に Google とか Apple とかで、私はもうとにかく検索エンジンをかけてますけれどもね。
そうです、お世話にならない日はないですからね。
ねえ、だからやっぱりそういった意味では、そうですね、確かにここにこういろんなものが集結されているような気はしますよね。
いや、すごいですよ、本当に。それまでは、ね、歴史的な本と雲仙年前とか、そんな時には形として残らないわけじゃないですか、うん、なんか香典だったりとか、なんかこう書簡、なんかこう残ったもの、
はい、
ね、壁画だったりとか、そういったものでなんとか読み解きつつ、ちょっとそれを受け継ぎながらこうやってきてますけど、今はこのデータとしてなんかここにどんどんこう残っていくっていう、これ自体はほぼほぼ残っていくんだろうなっていうのがあるので、本当に人類の英知そのものになるんじゃないのかなと思うんですよね。この企業、このほぼ4つの企業がですよ、すごいことですよね。
そうですね、もうすべてそのアメリカ発の企業が、まあ、プラットフォームとしての、まあ、そういった側面を持つということなんですよね。
もう地球にいる人がこれなしにはほぼほぼ生きていけないというか、もうそこの中で生きてるっていう風な、もう生き方がもう出来上がってしまってますよね。
でもそれもなんかこう、そうやって考えるとちょっと怖いですよね。
そうなんです。だけどもうね、なかったことにはできないというのと、この中でもうじゃあ次の行動をしていこうというのを、もうすでにここの企業たちは考えていて、もうそのまあ少なくともソフトバンクの孫さんとか、300年後を考えて、計画して動いていくっていうふうに言ってるぐらいなので、企業そのものはその未来にどういう形をあるべきだっていうふうに考えた上での、お金のかけ方だったりとか、どういうふうになんかもう開発していこうだったりとか、もうビジョンがある中で動いてるんですよね。まあ、そうでないと、動かしていけないですね、これぐらいの企業って。そうなってくると、本当にいろんなこう情報だったりとか、すぐ全部もう地球全部の情報が集まっていって、本当に人類そのものがどういうふうな生き方をこれからしていくのかっていう設定で動いているっていうふうなことが なってくるので、いや、なんかそういうのもね、ちょっと前の、どういうふうに私たちの生き方になるだろうというような昔の、なんかそういう昔に未来を思い浮かびましたっていうような、なんか CM みたいなものね、あったりとかするんですよ。それって本当にね、結構出来上がっててすごい なんていうか出来がいいんですよね、
うんうん、
もうこういうパソコンだったりとかホログラム的なものだったりとか、うん、そういったもすでに予測されていて、うん、確かに時間差があるにせよ、うん、そういうになっていってるんですよ、
うんうんうん、
全然そういうことを考えずに来てる人はそれを受けるだけなんですけど、はい、誰かがそういうことをこう集約したものが、うん、じゃあこうしていこうというふうに考えた人の考えでそういったものができていくと、全く発想がないものってできないんですよね、
うん
まあ、そういったものの中に今後は AI だったりとかそういったものも合わせながら、うんまあ、人の頭だけじゃなく、うん、その集約化した情報のもとに新たなものでまた出来上がっていくってことになっていくので、うんうんうんまあ、さらにスピードは上がっていくのかなっていう感じはするんですが、
うん、
まあまあ我々は、
うん、
なんかそういうちょっとの本当に、まあ、昔からちょっとのね 1% の人でこの世の動きは決まっていくって言われますけど、うん、いや確かにそうなんだなっていう風なものを感じますよね、
うんうん、
だけどそういったことをでもどんな人でも誰でも既にアクセスして、うんアクセスして情報を得られますよね、
うん、
なんかまあそれを流されるだけでいいかなと思う人はいいと思うんですが、うん、そういうのって自分のところにこうって降りてくるときってすでに結構差があるんですよね、うん、医療業界でも10年は差があるとかに言われるように、研究媒体と現場っていうのはそれぐらい差がありますよというようなものとちょっと似ていて、
うん、
なんか実際にもう自分がちょっともう何年も生きていこうというときにおいては、うん、今まさに自分たちがそういう情報を得ながらどうしていけばいいのかなってやっぱ考えていかないと、
うん、
なんていうか本当にいいやり方っていうことはできないんじゃないのかなと思いますので、
うん、
なんていうか全部自分事として自分のことならまさにそうですよね、自分でじゃあどうしていかないといけないのかっていうことを考えるで動いていくべきだろうというふうに思うっていうことと、それがもうできますよねっていう、昔と違いますよね、本当論文とかも取り寄せなきゃわからない時代じゃなくて、
はい、
もうすぐにネットで手に入りますし、そこで勉強することもいくらでもできますよね、そういう状況において自分で取り組まないって言ったものはそれは何でなのかなってことになりますよね。
そしたらなんか そういったそのあの私たち その番組コンセプト その体内年齢20代をキープしたいってその秘訣も実はもうおそらく解明していけるようになるんじゃない
か。なりますよ、なります。だけど、うん、それはもうその時に、うん、あこれしたらいいよねってもうすでに分かってることはいっぱいありますけど、じゃあどれだけそれ分かってるのに取り組めてるのかっていうと、うん、ほぼほぼ取り組めてない方の方が多いですよね、
うんうんうんうん、
ちゃんとこう考えて自分の行動に実践するって、なんかちょっと言われても全然ね、
うん、
じゃあこうしていけばいいかなっていうふうに取り組める人はいくらでも取り組めるんですけど、うん、そういう人って何が違うのかって自分で学ぶんですよね。
あ
どうしていいのかなのかってやっぱり自分で確認して、
うん、
自分で情報を集めて、
うん、
こういうふうに言われたけどもどうなのかなっていろいろこう見て、
うん、
あなるほどじゃあこれをしてみようかなってやってみて検証して、
うん、
でもう一回じゃあこうやり直してみるっていう、
うん、
で行動に移す、そういう人は、うん、もうどんどん吸収してどんどん改善していったりだとか、うん、どんどんまた新たなステージに行くって感じなんですけど、そうしない方はやっぱりまあ全然自分考え方が変わらないので行動も変わらないですよね、
うん、
そうすると何もやっぱり変わらないっていう、
うん
それはどこにあるのかってやっぱ考え方なんですね。で考え方を変えるには、うん、やはり知識ですよねっていう。
あそっか、
はい、
どんどんその情報もアップデートしないと自分の考えも変わらないし、もうこう自分の、ね、あの考えにこう固執したまんまになりそうですけども、そういったところからやっぱりこうなんか私はそのこの情報化社会で本当にそのいろんな情報がありふれて
そうですね、
溢れてる中でこうどういった情報をこうキャッチするのかっていうのが一番大事だと思うんですけど、うんうん、だってねこの GAFA でも、ね、だから自分でこう選別しなきゃいけないっていうそういうスキルもやっぱり必要ですよね。
そうやはりなんていうのかな、こういう本当専門家に話を聞いたりとか見てもらう時の、うんうん、いい点ってそこは選別してもらえるっていうところが私いいところなんじゃないのかなっていうふうに、最初こう本当分子栄養とかそういった学ぶ時にやはりこう、はいちょっと通ってそういう、ね、よく知ってる先生のところに学びに行かせていただいたりとかする時の本当にいいのって、情報はいくらでも手に入るけれども、おっしゃるように何が本当にいい情報で何がなんだこれっていう、もう本当にマジもうすごいねごった返してるんですよ。だけどちゃんと見る人が見たらこれはいいよねっていう、これはちょっとなんだこれはっていうのってあるので、そういう選別する目を養うっていう上ではそういう方の専門家の意見を最初に聞くっていうこと大事ですね。その中であそうかそうかってだんだんそれに慣れてくると分かってくるようになるので、なので専門家にちょっと話を聞きながら通ったりとかしながらそうするっていう意味合いというのは、何が本物何が本当にいいのかっていうことをなんか分かるためっていう感じですね、はい、どうにかしてくれっていうことではなくて、なんかどういうふうにしたらいいのかっていうもののヒントを得る、本当に英知をちょっと授けてもらうためっていうことだなっていうふうに 思います。
確かにね、これだけ情報があって、うん、で例えばその以前お話に出たその栄養食品とかサプリメントもそうですけど、うん、本当にたくさんあって、ね、ね、購入しようと思えばどんな種類も購入できるけれども、はいはい、それが本当に自分の体に合ったものなのっていう、ね、
う
ん、そんなお話もありましたけど、そういったことにつながってくるのかもしれないですね。
そうそうです。
情報が溢れてるからこそ自分 の, その目を養うというか、
そうです。本当に何かでも、うん、そういうコツがあるっていうのと、それもこそ学びなんですよね。じゃあそういうふうに何をこう見極めるというか、ポイントがやっぱりあるので、
うん、
何がこう本物で何がこう偽物というか、ね、これをまがいものなのかっていうことを知るための知恵っていったものがやはり必要ですよね。だから何でもかんでも、だ情報は得る努力はやはりいくらでもできる、それはしないといけないけれども、うん、直樹さんの言うように、うん、何でもかんでも飛びつくのはやはりちょっと良くないと思います。
そうなんですよね。ついついなんかこうちょっと派手にね広告出たりとかするとついついやっぱり人間ってあ、うん、いいのかしらって思って飛びつきがちですけども、そうじゃなくて、
そうですね、
やっぱり
こうそこがこそやっぱ本当 H なんですよね。
H ね
だと思いますね。やはりこう見極めては知恵がやっぱ必要っていうのがね、うん、
そうですね、
間違いないですね。
まあ、でもね、そういった点ではやっぱり本当にいろんなことに通用しますね。
通用しますよ、
うん、そうかやっぱり H、そっか、やっぱりこう賢い目を養う、そうやっぱ
知恵ですね、
知恵才能を研ぎ澄ます。
そうです。
まあ、でもそのためにはやっぱりこうどんどんどんどんやっぱり学びというかアップデートっていうのはやっぱり自分でしていかなきゃそこにもたどり着かないですもんね。
磨かれることがね、見分かれいくはずがないですよね。自分でちょっと今度いいちゃんと情報を、
う
ん、収集していこう、アップデートしていこうすることをしなければですね、
うんうんうんうん、いやそっか、人類の英知本当になんか奥深いですね。
そう、奥深いんですよ、うん、実は。でも本当にね、うん、本当ちょっと歴史っていうかそういうの哲学とかもちょっと見てみると、うん、結構本当感動しますよ。あ、なんか全然変わらないじゃないっていうなんかかなりの昔と、
うん、
そうかってこういうことやっぱ考えてて一緒だなとか思ったりとかするので、うん、なんかねちょっとふと心に触れた方は見てみられることをお勧めしますよね。直樹さんもぜひ
笑ってご
まかす、笑ってます
さあここで、お知らせがあります。ビューティーコアサポートでは平日限定で4月末まで家族で学割キャンペーンを実施します。医療脱毛やイオン導入ピーリングが学生はもちろんご家族の方も学割価格で受けられます。学生の方が医療脱毛、そしてご家族の方がイオン導入など組み合わせは自由となっています。この春すべすべのお肌で新生活を迎えてみませんか。まあ、新年度にも入りましたのでぜひおすすめです。詳しいことはビューティーコアサポートで検索をしてみてください。さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。ナホ先生、次回は
次回はですね、うん、ちょっとこのコロナ禍で、まあ、世界は変わってどうだったんだっていうことをちょっと話してみたいなと思います。
はい、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。